各会派の代表質問をお伝えいたします。代表質問は所属議員3名以上の公証団体会派の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは区長5期目の取り組みへの決意を問う。持続可能な帰宅制の推進について自由民主党議員団大沢隆の質問です。区長は所信表明の中で、誰もが幸せを実感し生き生きと暮らせるふるさと帰宅を作ると表明した。これまでの実績を踏まえ、子育てや教育分野の一層の充実をどう進めるのか、また町の魅力を高めるために魅力ある施策の展開が重要と考えるが、見解は。
新たな基本計画の中で、これまでの施策の検証を行い、将来を見据え、変わらず着実に取り組むべきものを明確にした上で、新たなニーズに対応した魅力的な施策を構築し、魅力あふれるふるさと帰宅の実現を目指す。
新一万円札に採用されることが決定した渋沢栄一氏と帰宅のつながりは偉大な財産であり、帰宅 PR の千載一遇の機会である。渋沢氏を核としたシティプロモーションについて、区はどう考え何を意識していくのか。
区を PR する絶好の機会であり、全力を挙げ取り組むべき課題と認識している。町内だけでなく、区と区内関係団体が官民一体となり、一過性でなく継続的な取り組みを意識していく。
持続可能な区政を推進していくためには、 AI などを活用した事務事業の見直しなどの視点は欠かすことができず、先端技術を活用した取り組みは他自治体でも始まっている。区はできるところからモデル的にでも積極的にスタートすべきと考えるが、見解は。
他自治体の活用状況を検証し、導入の効果が認められるものについては、モデル的に取り組みを始めるとともに、新たな帰宅基本計画などの中でも計画化し、積極的な活用を図っていく。
品川区では、公立小学校及び在住の児童に GPS 搭載装置、マモルッチを配布し、地域セキュリティシステムに取り組んでいる。北区でも子どもたちの安全安心対策にもう一歩踏み込むべきと考えるが、見解は。
子ども安全対策協議会や合同パトロールの実施など、区と関係機関が連携協力することにより、地域での見守り体制を確立し、子どもの安全安心対策をより強固にしていく。
先天性風疹症候群の発症に対しては確実な治療法がないため、あらかじめ風疹ウイルスに対する免疫をつけることが有効である。区は抗体を持っていない方に対し、確実に予防接種を受けるよう今以上に周知すべき。
区ではこれまで案内を送付して定期予防接種を勧奨するとともに、保健相談の機会や帰宅ニュースなどで周知を図ってきた。今後も工夫しながら区民への周知に努める。
オタフク風邪やロタウイルス感染性胃腸炎はワクチンでしか予防ができず、どちらも稀に脳炎などの合併症を引き起こす恐れがある。ワクチン事業をもう一度検証し、ワクチンで疾病を予防できるよう助成の拡大を求める。
区の予防接種事業や公費負担については、国の動向や他区の状況などを踏まえ、引き続き検討していく。
防災対策本部となる本庁舎が停電でエアコンや扇風機が使えない場合には、電力バックアップは確保できているのか。設備や電力が不十分であれば、今後の整備計画は。
災害対策本部を設置する本庁舎の非常用電源の整備については、今年度内に東京都の補助金を活用し、発災後72時間電気が供給できるよう改善する予定である。
災害時の避難所では、熱中症で体調を崩す避難者もいるため、熱中症対策が重要である。ライフラインが寸断された状況の中、脱水症状を防ぐ対策は確保されているのか。
避難所室内の風通しに努め、水分の補給と栄養がある食べ物の摂取などが重要と考える。また医療関係者による避難所の巡回により、健康に関する不安解消に努める。
自由民主党議員団大沢隆の質問でした。次は、新時代令和にふさわしい行財政運営、コミュニティバス新規路線運行を、 公明党議員団稲垣博士の質問です。コミュニティバス新規路線運行に向け、令和4年の試験運行開始までのスケジュールを早めることは可能か。また、運行区域や料金などのサービスの妥当性や採算性の確保が問題としてあるが、複数路線の運行を強く求める。
複数路線の新規運行については、事業採算性などの様々な観点での検討が必要と考える。区としても、誰もが安全で快適に移動できる街を目指し、コミュニティバスなどの地域公共交通などの早期整備に向け着実に取り組む。
災害関連死ゼロに向け、避難行動要支援者名簿の手引きを見直し、レベルアップを図るべき。また、地区の特性を踏まえた地区別防災計画の策定や、地域住民が主体的に運営するための避難所運営委員会の立ち上げを求める。さらに、賞味期限が半年の液体ミルクについて、まずは保育園に導入し、消費しながら蓄えるという我が会派の提案の検討結果を問う。
避難行動要支援者名簿の手引きの見直しは、関係者の意見や先行事例を参考に検討する。地区別防災計画は必要性を強く訴え、積極的に協議を重ねる。避難所運営委員会は、地域主体の避難所の開設、および運営が実行力あるものになるよう訓練を支援し、引き続き地域防災力向上に努める。液体ミルクの保育園導入には課題もあるが、粉ミルクの代替品としての可能性を他自治体の事例を参考に検討する。
北区応援サポーター基金を見直し、子ども食堂や貧困家庭の学習支援にも活用できる新たな基金を創設し、まずは学校給食の無償化を小学校から実施することを強く求める。
無償化後の給食実施にかかる財源確保が大きな課題であると認識するが、先行自治体の事例なども研究しながら、保護者負担軽減の方策や対象者などの検討を進める。
子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果を踏まえ、幼稚園・保育園の復職費を含めた幼児教育完全無償化を強く求める。
給食費の取り扱いについては、幼児教育無償化の趣旨や利用者負担のあり方、事務負担などについて宅の状況なども調査し検討を進める。
北区と縁の深い渋沢栄一氏の新1万円札への起用を契機に、今年度から渋沢栄一プロジェクトが始まるが、 NHK に対して大河ドラマの積極的誘致をすべきと考えるが、見解は。
大河ドラマ誘致における経済的効果については、その大きさを認識している。関係団体などとの連携により、誘致に向けた大きな動きを生み出せるような取り組みを進めたい。
区内公園に包括管理を導入することで、コスト削減や住民ニーズへの敏速な対応が可能となる。また、パーク PFI によって地域の価値を高め、快適でにぎわいのあるまちづくりが実現できると考えるが、それぞれ見解は。
魅力ある公園づくりに向け、民間の柔軟な発想とノウハウを生かした包括管理による指定管理者の導入検討を鋭意進めている。パーク PFI については、民間事業者を対象とした調査を行い、事業化の可能性が確認できたため、様々な取り組みについて検討していく。
北区でも同性パートナーシップ制度を導入し、多様性社会の実現を図るべき。
先行する自治体の状況を参考とし、第6次アゼリアプラン策定作業の中で調査検討する。
保護者の多様なニーズに対応するため、ファミリーサポートセンターの民間委託によるサービスの充実や、認可保育園の4時間以上の長時間延長保育の促進を図るべき。
ファミリーサポートセンターは、サービス充実のため委託を含め今後検討する。延長保育の拡充は、保育士確保が厳しいなどの現状があり、難しいと考える。
公明党議員団稲垣博士の質問でした。続いて、10% 増税中止で暮らしに希望を。高すぎる国保料の引き下げこそ。日本共産党北区議員団相良俊子の質問です。消費税に頼らない別の道で暮らしに希望の持てる施策を実現すべき。 消費税の 10% への増税中止を国に求めよ。
国の適切な判断のもと行われると認識しており、中止を求めることは考えていない。
全国では国保料における子どもの均等割減免など自治体独自の軽減策が広がっている。18歳未満の均等割を半額にすることを求める。
区独自の判断による減免は考えていないが、特別区長会を通じ子どもにかかる均等割軽減措置を国に求めており、国の動向を注視する。
政府の幼児教育・保育の無償化において、保護者に給食費実費負担や保育園にその徴収業務を行わせることがないよう求める。
他区の状況も調査し、引き続き幼児教育無償化実施までの間、検討を進めていく。
現在、補聴器の購入費助成は、身体障害者手帳を持つ重度の難聴の方を対象としているが、身体障害者手帳のない加齢性難聴者への補聴器の現物支給、または購入費助成を求める。
加齢性難聴者への補聴器の現物支給や購入費助成は、他自治体の取り組み状況の把握に努め、検討課題とする。
都営住宅では、10年間の期限付き入居の対象範囲が拡大され、高校終了期までの子どもがいる世帯となっているが、さらに、就学時期に応じて入居期間の延長ができるようにし、公共住宅として社会的要請に応えるべき。
子育て世帯の制限付き入居制度の改善は、若年層の誘致にも有効であり、都の動向を注視する。区営住宅は管理戸数が限られており、一律に同様な制度を導入することは難しい。
都営住宅及び区営住宅での風呂釜などの修繕は、2020年4月の改正民法の施行に合わせ、居住者による負担ではなく、家主である都・区の責任で実施することを求める。
修繕負担区分の見直しは、国土交通省の賃貸住宅標準契約書を参考に、都営住宅や宅の動向を踏まえ検討する。
地域の大切なコミュニティの核として、お風呂のある仮称霧ヶ丘区民センターを早期実現するため、北区基本計画2020に開設時期などを明記し、事業化に踏み出すよう求める。
改定する新基本計画に改めて計画事業として位置づけ、センター内に整備する個別の施設などは、区や地域の課題を踏まえ、公共施設再配置方針などとの整合を図り、検討を深める。
赤羽台のスターハウスの保存・活用は、これまでの団地自治会などとの勉強会や話し合いによる理解と合意に基づくまちづくり、住民総意を生かした計画づくりを進めるため、今後も住民参画を大切にすることを求める。
より魅力ある施設として地域からも愛されるよう、住民参加の機会の提供について UR 都市機構に働きかけていく。
特定整備路線補助86号線道路計画により、赤羽自然観察公園の特色である湧水への影響が懸念されている。湧水・地下水の調査と環境保全について、その現状と区及び都における今後の対応を問う。
現在、都は基礎的な資料収集を目的とし、湧水・地下水の調査を行っている。調査結果を踏まえ、都と道路設計の調整を図り、連携して環境保全などに十分留意していく。
2020年度までを計画期限とする特定整備路線補助第86号線赤羽西地区は、トンネル部分の用地買収は進んでおらず、整備の目途は立っていない。特定整備路線の撤回を都に求めよ。
用地買収率も高まるなど、着実に事業が進展していると認識している。都と連携し、安全安心な街づくりに引き続き全力で取り組んでいくため、計画の撤回を求める考えはない。
日本共産党北区議員団、相良俊子の質問でした。代わって、歴史文化遺産を活用した街づくり、格差是正へ公契約条例の制定を、立憲クラブ大畑修の質問です。渋沢栄一氏の新札肖像採用を機に、北区渋沢資料館、国立印刷局の3社連携事業を計画・推進すべきと考えるが、見解は。
関係機関が集まり、北区渋沢栄一プロジェクト推進会議を開催し、意見交換を行った。現在、事業推進に向けた検討を進めている。
渋沢氏の出身地である深谷市などと協力し、NHK の大河ドラマ化を推進してはどうか。
深谷市や関係する団体とも連携し、大河ドラマ誘致に向けた取り組みを進めていく。
区の非常勤職員で労働性のあるものは、来年4月に会計年度任用職員に移行すると聞いている。同一労働同一賃金の原則に立ち、労働条件の改善を求める。
関連法令の改正により、給付の規定が整備され、一定の手当の支給が可能となった。他自治体の給与制度や、区の常勤職員との均衡なども考慮しながら、制度設計を行っていく。
後継役条例は23区でも大きく広がっており、制定に向けた区長の決断が求められている。区長は条例制定の意思を表明し、環境整備に着手すべき。
入札・契約制度の改善を進め、労働者の勤務条件についても、法令遵守の徹底に取り組むとともに、後継役条例制定の課題などについて調査・検討を進める。
高齢ドライバーによる事故が続発し、社会問題となっている。国や都では事故防止策が検討されているが、区としても何ができるか早急に検討し実施すべき。
国、都の動向も注視しながら、高齢者交通安全教育などの機会を捉え、区内3警察署とも連携し、事故防止に努力していく。
区民の誰もが公共交通で自由にどこへでも移動できる権利を有することなどを定める交通基本条例の制定を、区民福祉、都市ブランドの推進などの観点からも改めて求める。
交通政策基本法に基づき、国との適切な役割分担を踏まえて、諸条件などに応じた施策を実施していく。条例の制定については、区の交通環境の変化を踏まえ検討していく。
北区の外国人人口は増加傾向が続いており、区民である外国人も北区政の重要な担い手と位置づけ、意見・要望を取り入れるシステムを作る必要があると考えるが、見解は。
北区多文化共生指針を策定し、行動計画を定め事業を推進している。今後、外国人の意見を収集し、校長活動を推進するなど、地域で相互理解を深める環境づくりを進めていく。
小中学校に通っていない外国人の子どもの存在が問題となっている。区内の外国人不就学児童の実態について把握しているのか、またその状況と今後の対応は。
就学年齢相当の外国籍の子どもは951人で、およそ4分の3の就学を確認している。多言語での就学案内、ホームページでの周知など、就学促進を図るとともに、就学状況の把握方法を検討する。
保育園児のお散歩中の安全について、お散歩ルートの安全性の点検、事故マニュアルの点検、危険箇所の調査などを早急に行うべき。
事前の下見など、準備を万全に行うとともに、マニュアルの再点検に着手している。また、警察とも連携し、安全対策を検討する。
中高年の引きこもりは、当事者も親も高齢化し、8050問題が深刻化しているが、当事者の家族はどこに相談したらよいかわからないのでは。区としても相談体制と支援体制を確立すべきであると考えるが、見解は。
健康支援センターでは、家族などからの相談を地区担当保健師が受けている。精神保健事業やホームページなどで周知しており、今後も工夫しながら区民への周知に努める。
立憲クラブ大畑修の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。